お久しぶり、サタデーナイトサボテンズ。年明けにいきなり熱が出ましてね、またか、正月ね、引きこもってたっていうのになんでって思い返してみるんですね。普段と変わったことって、まあ、まずお餅を思い浮かびますわな。でもそんな食べたわけでもないですし、そもそもあれってご飯みたいなもんじゃないですか。他なんかあるかなと思って考えてみますと、あ、カレー食ったなと。前にココイチで熱出したことがあって、刺激物はダメって言われたことがあったんですけど、もしかしてそれ？私もうカレーも食べちゃいけない体になったの？カレーね、別に好きじゃないですけど、まあ嫌いっていうわけでもなくて、半年に一回くらいはカレー食べたいなと思うことありますから、それがダメってのはね、ちょっと辛いですね。と、いきなり体調悪いトークで聞く人の気分を悪くさせておいてと、びっくりしましたね。もう、能登半島地震っていう名前がついてみたいですけども、ここぞとばかりにね、募金を募る芸能人の怪しさを見るにつけ、いや、なんで他人の懐当てにしてんのって思ったり、例えば日本赤十字社に募金しましょうじゃなくて、自分で謎基金を作ったり、クラウドファンディング立ち上げてるとか、ややこしすぎることをなんでするんだろうなと、不思議に思う昨今ね。一方でね、その阪神大震災以降、なんかできるものはないんかと思うことばっかりでね、全然何もできてない自分にイライラしてるのを鑑みるとですね、やっぱりやらない善よりやる偽善っていう言葉の重みに押しつぶされそうにもなるわけですが、まあ仕方なくね、後々になって後地へ訪れてお金使うぐらいしかできてなくて、一番大変であるね、この時にその辺の一般人でも力になれるようなことってないもんなんですかね。なんかないの？東北大震災の時にね、吉川が自分には何もできないからと現地へ入って、瓦礫だらけできっと自転車がどんどんパンクしてるだろうってことで自転車のパンク修理やって、あと軽トラでねちょっとした運搬をやってたってのを聞いてちょっと涙が出そうになったもんですね。そういうのなんかないもんすかね。パンク修理できないですけど、ダメじゃねえか。そこなんですよね。しょうもない知識ばっかりでね、何一つ世間様の役に立つようなスキルは持ってないっていうね。見てこの苦労してない手を。あとね、早くも風化してる怖さね。岡山いるとね、もう全然情報入ってこないんですよね。大丈夫なのかなっていう、その全チャンネルが、いや、テレビ東京系を除く全チャンネルが同じような画面だったあの時と、そんな状況変わってないと思うんですけどね。まあ自分がね、ジップぐらいしか見なくなったっていうのもあるんですけども、今はサブスクもあるんですから、エンタメはそっちへ任せて、もっと情報を流すようにしてみた方が、まあそれじゃ広告費入らないのかなとかね。だからこのままね、過ぎ去っていくことの怖さっていうか不安、あと地方に住む者としては、全然一言じゃないっていうか、その東北大震災っていうか、福島原発の時は、知事的にね、近いっていうのもあったかもなんですけど、当時の石原都知事がね、お金持ってる東京都が動かないとどうすんだってことでいち早く支援に動き出してましたけど、そんな情報聞かないですし、いや、まあ小池都知事もなんかやってらっしゃるんですけど、それはそれとしても、東京都に頼りっぱなしってもどうなんっていうのもあるし、だってね、岡山も含めてですけども、どこもかしくも東京頼りっていうのもおかしな話じゃないですか。でも地方にはお金がないしね、住民でしっかり取られてるけれども、災害の怖さだけじゃなくて、その後の怖さ、その助けてもらえない怖さみたいなものもすごく今回感じたわけですよ。で、その正月ね、三が日の調子悪いところからですね、あと先週ぐらいかな、また調子悪くなりまして、またか、なんかね、突然うまく声が出なくなって、いや、まあ出るのは出るんですけど、カスカスの声でね、うち会社はですね、1月4日から仕事あったんですけど、電話かかってきてもね、声がカスカスだもんで、ごまかすのに大変でしたよ。まあこれ幸いと若いんですね、配信スケジュールも調整したりなんかしたんですが、っていうか、ブーバイクって不定期更新だもんとか言ってみたりするわけですが、今回ですね、年末年始の恒例になりつつある、まあ、勝手に恒例にしようと目論んでいる、なんちゃらナイトサボテンズでございますね。もう、いつもはね、ブーバイクの名前よろしく、バイクの話しかしないじゃないですか。誰が。まあまあ、普段がどうかはさておきですね、バイク関係のお話は、しない配信をやろうというものでございまして、まあこういうことができるのもですね、長年かけてわしにバイクの話を期待するんじゃねえぞとリスナーの方々を洗脳してきた成果でもあるわけですね。毎回ね、2、30分ぐらいですけども、どうすか、振り返ってみて、年間そうですね、2、30回の配信ぐらいですか、まあ間取って25回としましょうか。 25×20 分として500分ですよ。8時間ですよ。なんて無駄な時間を過ごしてきたんだと。 8時間あればあんなことやこんなことができたのにと思いませんか。なんで新春早々リスナーが減るようなこと言うかな。いや、私が言いたいのはですね、多様性ですね。なんだっけ、 SDGs ですよ、 ESG ですよ、 PSD ですよ、そして PSG、 PCG であり、 PTA や P&G でもあるわけですね。まあこれでいいんじゃないかと、そういうことですね。と聞いてる人を煙に巻きつつ、ブーバイクラジオ番外編サタデーナイトサボテンズ始まります。初心者のくせに免許歴だけは長いという一番立ちの悪いおっさんが世間を斜め下から見て喋ります。ブーバイクポッドキャストは毎週どっかの曜日の深夜に配信。ビットコインのね、上がり方がえげつないんですけどね。えげつなーくっさー。あ、岡八郎師匠、こうしてね、頭に浮かんだことをそのまま口に出すのはやめた方がいいと思うんですけどね。まあ言わずにはいられないわけですね。あのほれ、わし普段喋んないですから、こういう時に思う存分喋っておかないとみたいな。じゃなくてビットコインなんですよ。前にね、楽天のポイントをビットコインに交換してるみたいな話をしたことがありますが、それ始めたのがね、ビットコインが暴落してる頃で、もうビットコインモアコンだって言われてた頃だったんで、まあ投資的な意味というより、どうせポイントですから将来もしかして上がっていれば嬉しいなくらいのことで交換してたんですね。ちまちま交換したポイントが6000ポイントぐらいあって、それがね今12000ポイントぐらいになってるんですね。倍ですよ。私なんかね、ポイントを交換しただけですけど、かつての送り人、今もやってたら恐ろしいことになっているんでは。その6000ポイントって6000円分ですから、それが1万2000円でしょう。ってことは6000万持ってた人は1億2000万ですよ。1億だったら2億、10億だったら20億円ですよ。20億円って20円置くんとちゃいますよ。あ、トミーズ、その芸人さんのギャグで落とすパターンやめえ。あのね、老後を考えるじゃないですか。これからね、新NISAも始まりましたし、老後の備えとか投資とかの動画見てますとね、あらゆる情報を YouTube で得る男、お金っつうのはね、ないところからあるところへ集まっていくようになってるんですね。私らみたいな貧乏人からどんどん吸い上げていってお金持ちに集まっていくみたいな、そんな仕組みが資本主義どうにかならぬかと、倍参与放送と言いたくなるわけですが、まあね、ここで再配分とか言い出すと左旋回しちゃうんで、そのことはやめておきたいと思うわけですが、何の話をしてましたか？ビットコインか。結構ね、底値の方にポイント交換したんで、グラフが上昇してるのは嬉しいんですけど、それ以降追加で溜まっているポイントでさらにビットコインへ交換するのは怖い。まあこれもね、貧乏人の考え方なんですけどね。上がってるんだから今も買い時だってのはわかるんですけどね、できないんだよね。高い時に買っちゃって安くなるのが怖いんですよね。つい先日ね、車用のスタッドレスを買ったんでバッチリポイントもあったんですけどね、勇気出ないよね。その YouTube で言えばですね、最近よく見るのは、維新の会の幹事長藤田さんとね、国民民主党幹事長、新馬さんの定例会見動画ですね。まあ、政治的なね、心情とかそういうの話はさておき、まあ、お二人ともとても小気味いいお話をされているんで、まあ、ちょっと気分良くなるっていうかね、まあ、自民党とか立憲民主党が全然キリッとしないだけに、まあ、余計際立つっていうかね。まあ、このあたりはですね、党としての勢いの違いっていうのもあるでしょうし、所詮野党ですから責任ないですから、言いたいことが言える、まあ、ざっくりとした理想の言っていればいいっていうのもあるんですけどね。その批判しかしないどっかの野党第一党よりはですね、全然建設的な話はしてますけど、まあ、自民党や官僚に言わせたら、じゃあその原資はどっから持ってくるつもりなんだってことになるんでしょうけど、それでもね、特に国民民主党の新馬幹事長、この方はね、毎週金曜に会見してましてね、金曜にね、仕事から帰って、こう、新馬さんの会見を眺めつつ、お茶でも飲みつつ、一段落、とくつろぎしながら、小気味いい会見で一週間分の自分の中のモヤモヤしたものを俺の留飲を下げて、そのまま東映チャンネルで影の軍団を見るっていうのが、こう、最近の金曜のルーチンワークになってますよ。特にね、ちょっと前にレコーダーが壊れてしまったきっかけで、全録の D が買いましたけど、全録なだけに、まあ、映画みたいな感じになっちゃって、なんかもう、本当に YouTube ばっかり見てますね。YouTube プレミアムにも入ってるんで、CM 流れないから余計にね。 でもたまにね、突如おすすめがね、検索もしたことのないもので埋め尽くされるのは勘弁してほしいなと思ったり、今までですとね、突如おすすめがエヴァンゲリオンで埋め尽くされたり、SV650 で埋め尽くされたり、CX60 で埋め尽くされたりしたことがあって、いや、どれも間違いでもクリックすらしたことないし、とか思いながら、あらきっとね、ネルフだったり、鈴木だったり、松田がプロモーション的にね、Google に出向したりした時期だったんでしょうな、きっとな、あれね。このチャンネルに興味ないっつって、指定して消したりすることはできるんですけど、あれどうもね、上限があるようで、ん?このチャンネル前におすすめに表示しないってしたよな、みたいなのが、一定期間過ぎると、また出たりしますもんね。またか。また謎のライフハックか、みたいな。あとね、トヨタとか検索しまくってたのに、全然おすすめされないぞ、みたいな。なんかね、YouTube の怪しい裏側を感じたりしつつ、まあ、たまにはブーバイクもおすすめにしてくれよと思ったりね。しかしですね、国民民主党って玉木ちゃんが党首ですよ。盛りかけの頃ね、民進党で、ダメだこいつはってすっかり呆れちゃった人。でも今の玉木ちゃんはですね、別人っていうくらいなことを言ってますよ。今一番建設的なことを言ってる政治家じゃないですかね。何かあったのかいぐらいの勢い。まあだからですね、国民民主党ってすごいいいこと言ってるんだけど、まあ、言えば言うほど逆にうさんくさく感じるとこもあったりしてね。いつあの頃に先祖返りするのかわからないっていう。まあ政治の話とかですね、宗教の話、野球の話は永久に分かり合えない話だってことと、自分が見た夢の話ほどつまらんものはないっていうのは、まあ常々申し上げている通りなんで、これくらいにしておきますですね。まあでも、新馬さんの会見はですね、一回見てみてほしいかな。あと YouTube ね、そして野球といえばですね、最近 YouTube 紹介ポッドキャストになっているブーバイク、どうぞよろしく。あの古田さんね、元ヤクルトの古田さんのチャンネルでね、古田の方程式だったかな、私ら世代の元プロ野球選手をゲストに呼んで、バッティングとかピッチングとかフィールディング、キャッチング、そのいろんな野球の技術について、自分はこうだったとかね、あの選手はこうだったみたいなことを語り合うみたいな番組でね、なんかこの六本木のスタジオでみたいなフレーズが飛び出したんで、テレビ朝日の資本が入ってるのかなみたいな、なんかね、普通のテレビっていうか、かなりお金かかってるっていうか、ちゃんとした制作会社が入ってるみたいな感じだったり、なかなかね、興味深い話だらけでね。私別に野球やってたわけでもないし、そんな野球してきた人生でもない。まあ、広島ファンだったりね、落合ファンだったりしたことはありますけど、その新聞とかニュースで見てね、あ、広島勝ったんか、とか、落合ホームラン打ったんか、みたいな、そんな程度ですけど、そんな私レベルでも、ほーっていう内容もトーク満載でね。まあ、ホストの古田さんが、それまで6大学くらいしか選ばれなかった大学選抜に、立命からね、選ばれたり、そのプロ入ってもね、2000本安打とか、首位打者とか、相当なレジェンド。まあ、引退してから実はふざけてる人っていうのが分かった、広島の前田さんとかが、軽いトークしつつも、ストイックさが垣間見えたり、当時ファンもね、みんな分かってましたけど、特に中日は、古田さんには至急、ぶつけようとしてたみたいなね。星野さんお亡くなりになったからってもあるんでしょうけど、まあ、星野さん周りのきな臭い話がガンガン出てくるし、古田さんとかね、あの人のフォームはこんな感じでつって構えると、おお、そうそうそう、みたいな、すげえね、やっぱちゃんと見て研究してんだな、みたいなのがあって、まあ、なんせ面白いわけですね。野球やってきてない私でも。元一流選手のね、ピッチングの極意とかね、ホームラン打つにはとか、これね、20年30年前に体系化してたら日本の野球どんだけ進化してたんだろうかっていうくらいのレベルじゃないかと思うわけですね。その野球を知ってる方はもちろんですね、中途半端に知ってる方、全然知らない方にも楽しめる番組だと思いますね。皆さんもぜひ、これはハマると思いますね。道に迷うばかりじゃなくてトークもさまようブーバイクポッドキャストは毎週どっかの曜日の深夜に配信。聞いてみてみしょっちゅう病院に行ってるのはですね、皆さんご存知かと思いますが、そしてもうそんな話に飽き飽きして、ヘキヘキしてると思いますが、今もう世間ではね、マスクしてない人もちらほらいらっしゃいますけど、さすがに看護師さんは皆さんきちんとマスクされてらっしゃってね、いつも思うんですけどね、誰が誰だかわからんっていうね、頭はね、キュッと後ろでお団子とかにして縛って、ぴっちり横開け、ピンで止めてる人ばっかりですから、髪型もないでしょ?で、顔はほぼマスクで目しか見えませんから、さっぱり区別がつかないんですね。 その病院の内部では病棟の人とかも外来の人もまぜこぜで部署移動されているようですし、私なんてね、もう何回も入院してますし、いろんな科に通院、それも1年や2年じゃなくて10年以上通ってますから、どっかでちょっとお名前を知ってるような誰かに出くわしてもいいはずなんですけど、多分ね、そもそも私が気づかないっていうね。いつだったかな、サボテンさんつって、まあいや、サボテンさんとは言われなくて本名ですけど、声かけられたんですけど、誰って感じだったし、でもね、みんな同じで見えるで言えば、アイドルの人なんてね、男女ともね、みんな同じに見えますよ。まあアイドルに限らず、ザイル系もみんな同じですし、韓流の人もみんな同じに見えるっていうね。前に聞いた話があって、我々その黒人さんって結構同じに見えるじゃないですか。それって人種が離れすぎてるからなんですってね。だからいわゆる宇宙人、そのグレーとか言われる、あんな人たちも、実はみんなそれぞれ違う顔してるんだけど、全員も同じに見えるのは、その人種が離れれば離れるほど見分けがつかなくなるからだっていう、そんなお話を聞いたことがあって、まあ若いアイドルがね、朝ジップとか出てて、ん？この子はさっきのコーナーに出てた子と別人か？みたいなことを思うたびに、それを思い出すんですね。ああ、同じ日本人なのに、すっかり別人種見たく、遠くに、それは私がですよ。遠くに引き離されてしまったんだな、みたいな。小さい頃にね、大人たちが、アイドルなんてね、みんな同じで同じ曲歌ってるみたいなこと言ってるのを聞いて、何を言ってんだと、全然違うかな、みたいなこと思ってたのに、とうとうそっち側に来ちゃったのか、みたいな寂しくなることが多くてですね。あ、そうっすよ。アイドルといえばですよ。ジャニーズですよ。まだまだね、バッシングは続いてるようですけど、てかまあ、東は社長にならないんでしょ？じゃあ引退しなくていいじゃんとか思ったのはさておくとしましてですね。私なんかね、さっきの理屈、みんな同じに見えるイコール、遠くの世界の人たちっていうことで、そういうな認識なんで、どうでもいいっていうのが基本線ではあるんですけど、一度思うことがあってですね。もちろんですね、ジャニーさんがやってきたことが悪っていうのは、それはもう完全同意の大前提としての話なんですけども、そこに異論はないですし、保証もきちんとやるべきだと思っているっていう話の上でですね、そうじゃなくて、ジャニーズ事務所としての戦略ね、これがね、転換できてなかったのが痛恨の極みというかね、年寄りに任せていたことでいろんなチャンスを逃しちゃってたんだなぁ、みたいなことが、今回、自分の中でね、浮き彫りになったなっていうのことをすごく感じててね。私もですね、かつてアイドルにお熱を上げたことのある人間なわけですけども、我々が見たいのって、その対象、私の場合は松田聖子でしたけど、まあこれが長野蓮くんでも目黒蓮くんでも誰でもいいんですよ。いいですか？ファンが見たいのはその人だけなんですよ。それ以外どうでもいいんです。だから、それはドラマとか出るなら見ますけど、目的の人が出てない時間っていうのは無駄な時間としか認識してないわけですね。だってずーっと好きな人を見てたいわけですから。だからですよ、ジャニーズ事務所みたいな財力があればね、ワウワウ買い取れただろうと、スカパーで新チャンネル立ち上げられただろうと、もっと言えばインターネットのオンデマンドで配信すればもっと安く収まるし、既存のテレビに依存して、たとえ主役でもドラマ出ずっぱりなわけじゃないし、歌番組も自分の歌の時だけ、バラエティもしかり。そうじゃなくて、最初から最後までジャニーズだけ、なんだったら CM もなし、ずっとジャニーズ。それをね、ファンは欲している。だからファンはライブ、コンサートに行きたいんでしょ？だからこそ優先的にチケットが取れるファンクラブに入るわけでしょ？そういう展開、その自前のメディアを持つっていう方向に舵を切っていればですね、テレビ局だの、既存のマスコミだのが騒いだところで、どこ吹く風にいられたのになぁ、みたいな。ドラマ出しません。CM 契約解除します。紅白出しません。ええ、構わないですよ。ご自由にどうぞって言えてたんですよね。っていうかね、ファンはそんなもん望んでないんですから。しょうがなくそこで我慢してるっていうのが事務所分かってなかったんかなと。でね、今の日本でこういうことができるのってジャニーズ事務所しかなかったんですね。ジャニオタと言われる完全に新陳代謝ができる仕組みが出来上がっている。こんなのジャニーズしかないわけですよ。その塚ファンはね、絶対数が少なすぎる。AKB 内ね、坂道関係はこんな継続的にファンを確保できてない。まあ、ザイル系はどうなのかわかんないですけど、ここがね、ジャニーズは完璧に出来上がってるんですよね。ちゃんと新しいグループに乗り換える人もいるし、若い世代のファンがちゃんとどんどんついてきてくれるという、こんなのって他ないんですから。それを思うとね、既存のメディアに依存した展開しかしてこなかった戦略っていうのがとてももったいないなと。どこ吹く風入れたから、隠蔽できたから、そうすればよかったってことを言ってるんじゃないですよ、念のために。まああとね、東は保証するんってはっきり言ったんだから、それはきっちりやんなさいやっていうことで、それはそれ、これはこれでね、エンタメとして今回の事件は新しいところへ打って出るチャンスになったし、マスコミのひどさっていうのも露呈したわけですから、むしろこれを機会にね、新しいエンタメ会社はファミリーなんちゃらっていうんでしたか、そこではね、そういう新しいメディアを持つっていうことへも打て出てほしいなと、そのファミリーなんとかじゃなくて、アイドルファンのために思うわけですね。 そんなことをですね、ジャニーズには興味など1ミリもない、というかですね、体調悪くてそれどころじゃないっていう状態でテレビを眺めながらそんなことを思ってましたですよ。足前に2019年から入院した時も吉本興業の闇営業問題で、吉本の岡本社長が意味不明な記者会見をやってるのを控え室でずっと見てて、その岡本社長もそうだし、この入院してるわしも何やってんだろうって思いながらずっと見てたことがあってね。わしが体調崩すとね、世間では不祥事が発生するんですかね。
ブーバイクはぼっちライダーのオアシスです。
お盆日手帳2024年度版が発売されておりまして、2023年に私が使ったのは仕事用でプランナーってのと、プライベート用でウィークスってのがあったんですけど、これはですね、仕事用のプランナーってのは仕事場に置きっぱにしたかったんで、プライベートのことを書かないものを用意したかったんで、あのほれ体調悪いって言ってるのにアウス 200R 乗ってるのがバレたりするといろいろ面倒ですしね、そのポッドキャストのネタが並べたらなんじゃこれって言われかねないというか、まあ人の手帳を見る人なんてそうそういないですけども、どこに見られるか分かんなかったりするからそうしたんですけど、なかなかこれが面倒くさいのと、主にね、スケジュールを俯瞰で見たいってのと、思いついたことをメモるためのものようだったんですけど、ちょっとね、俯瞰で見るスケジュールが2つ持つっていうことの意味がわかんないのと、メモ用にってのを1日1ページが基本のほぼ日手帳でやるってのはかなり無理があって、今回はですね、デイフリーっていうやつの一つにしてね、仕事に置っぱにせずにずっと持ち歩く的に使おうっていうことでね、そのデイフリーっていうので地元にある小さいロフトで買いに来まして、月間スケジュールの方に休みの日なんかをマーカーで塗るみたいな作業をずっと年末やってたんですね。まあ仕事関係の手帳っつっても、会議なんかはアウトロックのメールに連動して勝手に予定表に入ってきますし、リマインダーっていうの通知もしてくれるんで、そういう仕事のスケジュールみたいなものはそっちでありますけど、あれも失礼な話ですよね。勝手にね、こっちの都合も聞かずに会議入れて時間取りやがってみたいな。まあ自称社畜のサボテンはそんなことは言いませんけども、まあそういうちゃんとしたことじゃなくて、単に思ったことをつらつら書いておく用の位置づけなんですけどね、手帳っていうのは。まあなんかしっかりしたものをまとめようという時には、そのメモしたものを眺めながら自分の考えをまとめるというか、まあ意見求められた時にパラパラしてると、あ、この人普段から考えてるな、メモしてるなってことを印象付けるツールになるというかね。きたねー。まあこれもですね、前に Google カレンダーを使ってみたんですけど、どうもね、手帳に書くようなメモというか考え方というかアイディアって、紙をパラパラめくって俯瞰で見れないとね、どうもうまくいかないんですね。ということで、まあ手帳に戻ってきてるっていう感じなんですけども、まあそんな中ですね、元ネタ、これも YouTube なんですけども、コモンプレイスっていう手帳術を知りましてね、おお、これだと思って早速導入。導入ったって、単に書いてるメモをカテゴリー別で記し、100均で買ってきた小さい色付きの丸シールを貼っていくってだけなんですけど、これがなかなか良くてね、前もちょっと話したんですけど、どうせ指令書というか何かやるんなら何かの形にしないとならないんですけど、全然そんな段階でもない、頭の中のこの漠然としたもの、形になってないものを棚卸ししてね、分類するというか、まとめる前に頭を整理しよう的な、そういう使い方してるんですけど、これなかなかいい感じでね、年も取ってきてね、以前ならね、全然覚えられてたようなこともすっかり頭から飛んでたりしますんでね。まあ、先日ですね、Z80 からアップグレードしたサバテンの電子頭脳というして組み込まれている8086の外部記憶装置として、まあ、フロッピーディスクとして手帳いいんじゃないかと思っているところですね。あ、もちろん密度は 2D です。なんだったら8インチです。もうどんどんわかりにくい例えをしていくんじゃないよ。まあもともとですね、もう何でもかんでもテキストファイルにするっていうことはずっとやってたんですね。カテゴリー別というかね、例えば都道府県別に行きたいところをピックアップしたものをテキストファイルにしてたり、そのピンポイントで、まあそういうことですね、去年の北海道とか東北なんかは2023ゴールデンウィーク北海道なんていうファイル名のテキストファイルを作って、そこへね、北海道って名前で今までメモってきた宿の情報とかね、行きたいところとか住所なんかをコピーしてきたり、タイムスケジュールなんかを書いたりしててね、そういうテキストファイルを入れてフォルダを丸ごと Google ドライブで共有させておけば、その出かけた後も iPhone で参照できるし、なんだったらそっちで追加なんかもできるしっていうね。ただそのテキストファイルにするとなんていうかな、横断的に見えないじゃないですか。まあ、検索すればわかるんですけど、まあ、仕事で使おうとしてるのは検索したいんじゃないと、こうざーっと眺めることで頭の整理をしたいっていうことなんで、まあ、やっぱアナログがいいなと。 ということで、コモンプレイス、いい感じですね。皆さんもぜひ手帳、そしてコモンプレイスって何ぞやっていうのを検索してみてください。まあ、えらく簡単な管理術ですけども、それが逆にいいなと、わしは感じましたですよ。すぐ人に影響されるサボテンがいろんなライダーから影響されまくる番組、それがブーバイク。全国54人のリスナーに向けてひっそりこっそり放送中です。東北から帰ったあたりくらいですかね、 G-75 にハマり始めましてね。75ってくらいですから、1975年に始まった刑事ドラマですよ。今から50年近く前のドラマですよ。いや50年って、だってね、ドラマの中でベトナム戦争が終わったみたいなのがテーマになったりしてますし、もっと言えば終戦、第二次大戦、太平洋戦争の終戦って1945年ですよ。終戦から30年しか経ってない頃のドラマですからね。今から30年前ってバルブルが弾けようとかしてる頃ですよ。まあ、1975年っていうのはそんなレベルで太平洋戦争が身近だった時代なんですね。だからやっぱ戦争の爪痕みたいなエピソードもいっぱいあってね、これ今見ても誰もわかんねえだろうなみたいな。これがですね、ディアゴスティーニで定期配管されてるんですね。各週で毎回3話ずつ収録された DVD が付録で付く。まあ、DVD は付録って体で書籍として本屋さんで売ってるわけですけど、まあ、本当は DVD が主役なわけですが、そういうのがね、出てるってことは知ってたんですよ。まあ、私買ってなかったんですけど、それのある日ね、香港空手シリーズの第1弾が収録されている号が、ディアゴスティーニのバックナンバーで品切れになったぞと、そして Amazon に転売屋が集合してるぞっていうニュースが流れて、そういうの聞くとね、気になるじゃないですか。地元の本屋行っちゃうよね。田舎だから残ってんだよね、その号が。買っちゃうよね、見るよね、ハマるよね。そもそもね、 G-Men 75大好き少年だったんですから、それはハマるに決まってますがな。で、ちまちま面白そうなやつからバックナンバーを買い始めるよね。だんだんと隙間を見るように買い進めるよね。今この録音している机の後ろに積んであるよね、てな流れなわけですね。だからもうお金を使うフェーズじゃないっつってんじゃん。ただですね、この G メンの DVD で再生できないというか、ブロックノイズ出まくりなのがありましてね、ディアゴスティーニに文句言って1枚交換してもらったんですけど、今度は別のところでブロックノイズが出るっていう。で、レンズクリーナーかけてみたんですね。変化なし。で、これパソコンだと何も問題なく再生できるんですね。これは根本的にプリントが甘いのかなみたいなこと思ったんですね。その DVD の、赤色レーザーの方が光が太いんでしょ？ブルーレイの青色だと読み切れないんじゃないかな。特に私のパソコンの光学ドライバー、ブルーレイ非対応の DVD プラスマイナス RW ですから、読み込み補正もかかってるんじゃないかなみたいな素人思考。で、よくよく調べてみますと、D がってピックアップが通常のブルーレイや DVD と違うんですってね。何をやってるんだパナソニックと。しょうがない、専用クリーナー買いましたがな。なんかどんどん無駄な出費を重ねてるような気が。で、当時丹波がね、50手前ぐらい。それもすごいんですけど、若林豪に至っては30代だって言うんですよ。そんなバカな。あんな人生の酸いも甘いも知り尽くしたような、眉間のシワで大根を乗せそうな、そんな30代はいません。あとね、ゲストで女優さん、当然出てくるんですね。大関優子さん、今の神奈明子さんですけども、あと中島豊さんとかね、まあ綺麗なんですよね。まだ20代前半 ?22 歳とかなんつって、あんな20代もいません。なんかね、今と全然年齢に対するイメージが違うんですよね。だってね、我々小さい頃ってね、40歳、なんだったら30歳だって、もうおじさんもええところだったじゃないですか。50歳なんておじいちゃんでしょ？今30歳って菅田将暉さんとか、竹内涼真さんとかあの辺ですよ。50歳って言ったら反町っす？確か同い年だから、嫁の奈々子も50でしょ？篠原涼子もその辺か。全然おじいちゃんでもおばあちゃんでもない。どういうことになってるんでしょうね、この世の中。
曲がったことは大嫌いサボテンです。でも本人が曲がっているのでまっすぐなものが曲がって見えるんです。そんなことばっかり話しているブーバイクはどっかの曜日とどっかの時間で放送中。
2024年の抱負はですね、やっぱり絹ごしではなく木綿ですよね。また使い古されたボケを。ブーバイクとしては、特にないかな。ある程度はコンスタントな配信ができれば、もうそれだけで十分です。ブーバイクはですね、ポッドキャストやってこそだと思ってるんで、まずはそっかな。あとね、去年調子悪かったり、東北へ行ったりしたもんでできなかった、伊豆市サラそばとチーズ全ジンギスカン会はやりたいですね。その他は、終了。まあ、ただですね、今年の自分自身のテーマとしては断捨離ってのがありましたね。とにかく身の回りを軽くしたいなと。ほれ、自分が軽くならずにどんどんウェイトアップしてるから。誰がブクブク太ってるんですか。ぼんやりとね、断捨離しなきゃなっていうのはずっと思ってて、年末年始とずっとそういうサイトやら動画やらを見てたんですね。やっぱりね、世間の皆さん、メルカリにね、期待すぎて全然断捨離できなかったと。でも、出品の手間とか発送の手間、何より揉めた時の精神的苦痛がひどい上に、今や発送問題ってのがあって、送料がバカにならない時代になってきてますから、リターンも少ない。だから、価値のあるブランドものとかね、高年式のアップル製品とか、そんなもん以外は捨てた方がいいっていう結論に皆さんで、まあ、心底なるほどなと。確かにメルカリってね、よく揉めるんすよ。こんなもんに文句つけてくるのみたいな。私もね、ちょっとメルカリから距離取り始めたのってそこでしたからね。あと、ここでもお話ししましたけど、私ってこの世の中がキャンプブームに突入する直前、そして中華税や百均税がキャンプグッズへ本格参戦する前にキャンプ道具をメルカリへ放出しましたでしょう。もう家食いだと。今なら何出しても売れるぞと。そんな話をしたと思うんですね。まあ、実際売れましたから。こんなボロボロのもんが欲しいのみたいなやつまで。そういう経験があったもんですから、放出してね、あらかた処分できたにもかかわらず、売れるからって手を出しちゃって、まだキャンプ動画増えるっていうね。そして結局使わないのに、これはメルカリ出せるな、みたいな感じで残すから、またどんどん溜まってたんですね。でも、キャンプブームも終焉。まあ、ゆるキャンシーズン3が始まるようですから、少しは回復するかもですけど、もう中華価格、なんだったら100均でもそこそこのもんが揃う今となっては、運送費だけで出品したとしても、割高にしか感じなくなってるんですよね。この運送費がね、スキャンプ道具ってかさわるんで、すごい価格になっちゃうんですよね。だからこの辺のもんですね、処分していこうと片付け始めているところで、片付けながらちょっと思ったんですけど、どなたかいります？いるようだったら差し上げますよ。もちろんタダで。ってなことを思って、ブーフジ2024という名を借りたサボテンの不要品を押し付ける会をやってもいいかなみたいなことは思ってますが、そんな自分勝手な。まあまあ、ブーフジっていうのはさておくとしても、まあ、もしですね、ラビットへ来れる範囲にお住まいの方で引き取ってやろうという方がいらっしゃれば、お声掛けいただければですね、車で来てどっさり持ってってもらうということを希望します。まあそんな長いことは置いておけませんから、春くらいまでにね、来れる方いらっしゃればぜひ。あとそうですね、個人的にお出かけしたいなと思ってるのは、今年こそ広島、そして八王子、そして横浜、可能ならば新潟ですね。さてここで問題です。この4つの都市の共通点は何でしょう。この問題ですね、絶対誰にも正解されない自信がありますね。オートスナックでもないし、ゆで太郎でもないですよ。まあ、ということで、答えを知ったらそんなもんわかるかって怒られるんで、答えは言わずに、ブーバイクラジオ番外編、サタデーナイトサボテンズはここまで。次回ブーバイクラジオ本編まで。ごきげんよう、さよなら。